Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
どんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
こんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、今から始まりました。5月もね、もうゴールデンウィーク終わりましたけれども、うん、ねえ、皆さんいかがですかね。
ね、
本当に今日もね、ジョイフルステーション始まりましたけれども、
はい、ね、今月はね、ゲストさん今日登場なんですけれど、
はい、
先月出会ったばかりで、まだ実際にはお会いしてなかったとさせていただきました。
さすがやね、もう直感和音はもう関係ないっ
ていうかね、この方はジョイフルステーションにすごいぴったりだなと思って。
おー、
多分ね、インタビュー音源聞かれて分かると思います。
なるほど、はい、はい、ということで後半ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、パーソナリティは中語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。この後、初登場のゲストさん、たっぷり楽しくお話ししております。お楽しみに。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
ジョイフルステーションに今回はなんと出雲の国から初めてのゲストさんをご紹介したいと思います。今日ゲストにご登場いただくのは、出雲の国開運アーティスト、ユミさんです。ユミさん、今日はありがとうございます。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ユミさんのね、ちょっとはい、プロフィールを読ませていただいていいですか。
はい、お願いします。
なんとですね、ユミさんは幼少から目に見えない気に人生を翻弄されつつ、なおかつ同時に幸せの鍵は目に見えない気だと年々確信してこられたそうです。で、ご自身にまつわる今世の無限の可能性の気をハート感じるまま日々ワクワク実践されているということで、素晴らしいじゃないですか。
にゃ
ーにゃ
ーうわーもうここまでたどり着くのにもうみたいな
もうそれは本当分かるような気がする、うん、お互いね、
もうすべて肥やしですね、人生ね。
イエスイエス、
ね、
この番組で一緒にパーソナリティをしている愛ちゃんも全く同じでございます、
うん、おー、うん、
だから由美さんのその、そうそう、ご縁だね。
ね
え。ねえ。しかも私たち出会って間もないです。
うん、あれみたいな。会ったこともないです。リアルで。
ないです。実はね、ちょっと出会いのお話からしましょうかね。
ああ、はい。
うん。ある場、ある、そう、勉強会。ズームで開催された勉強会に、私が本当直感で、初めて参加させていただいて。
同じく。
で、ゆみさんもね。で、何名か、いらっしゃったんですけど、ちょうどたまたま2人ずつに、なんかブレイクアウトルームに分かれて、セッションをやるというね。で、それでたまたま2人のお部屋になったのが、私のお相手がゆみさんで、はじめましてで。で、はじめましてのご挨拶をしたときに、ゆみさんがね、その、出雲大社の島根にいらっしゃるってお聞きして、
うんうんうん、
いやー、私ずっと出雲さんは行ったことがないので、行きたいと思ってたんです、って。
もう本当なんか、逆にそういう人、珍しいぞと思って。
なんで
なんかもう、行ってる女子が結構多いから。
そうよね、関西からでもね。
まだ行ってない人いた、
み
たい
な。そうなんですよ、まだ行ったことないの。うん、だから、あ、やった、案内に現れたと思って。
あ、ぜひ。
ね。ね。
うんうんうん。
それでなんか、意気投合しちゃってね。
うん。
ユミさん、だから、フットワーク軽いですよね。
ねえ、
うん。
そう、思い立ったら、ね、もう動かないとね、
うん、
にぎやかなんですよ。こう内側が、内側が。
私、びっくりしたんですけど、住みやす、大阪の住吉大社にも、来られたことあるんですよね。
あ、もうちょいちょい。
ちょいちょい。
思い立ったら。
思い立っていける距離。
いや、大阪ぐらいだったらくしゃみする感じかなって感じですね。
くしゃみする感じで
大阪へ。なんか、五時間ぐらいまでは。
くしゃみやでね。
感じ。うんうんうん。
すごい。
例え言い方がわかんないけど。
素晴らしいです。そうですか。
前は違ったんですけどね、頭で考えて、
うん
うん、
いつ頃変わられたの？
ね、
うん、
そうだな、私開運法というか気学っていう学問の実践してて、
ね、はい、
それで
先生でいらっしゃる
先生、いや、うん、いや、
鑑定士
ですね、うんうんうんうん、それでね、人生転換の技法というか秘技がありまして、それからやっぱりガラッと変わって、
それを学ばれて、うん、
実践して、やっぱり実践しないと意味がないので、
うん、例えばね、その実践っていうのは、うん、例えばどんなことですか？
あとシンプルなのはね、そのいわゆる開運グッズとかを活用してみたり、うん、あと方位を活用したりとか、
うんうん、意図してね、
うんうん、そう。そう、
変わるんや、やっぱり、
うん、変わりますね、やっぱり、
うん、
でもその分やっぱり好転反応的な、
うん、
お試しはやってくる、うん、けど確実におもろい方向って、うんうんうん、私楽しくないと続かないタイプなんで
同じくです、うん、そうです楽しければ続く、
そうだからなんかね、ピンチはチャンスって言葉あるじゃないですか、
そうですよ、
うん、ね、で、うん、ピンチ来るともうやったぜみたいな、
素晴らしい、
変態になっちゃって、
いやもう皆さん聞いてますか、もうピンチはチャンスです、やったーなんですね、
結構だからなんかね、本当にそんなこと悲劇でしょっていう風に人がね言うような体験もしてるけど、その時でさえ、いやこれ私の人生どんな風に転換しちゃうんだろうって、こう、
うんうんうんうん、
ハートがこうワクワクする
ん
ですよね、
うんうん、確かにね、本当何かわーって思うことが起こった時って本当に変われるタイミングですよね、
うんうん、そう、もうそれを身をもって体験したから、
うんうんうん、
皆さんもぜひ
皆さんもぜひ、
うん、ぜひと思って、
ユミさんはもう何があっても大丈夫っていうところに今いらっしゃいますね、
ああ、そうですか、先生ありがとうございます、
素晴らしい、何が起こってもいいようにしかならないというね、
そうそうそう、うん、もう It's life みたいな、英語喋るけど、うん、そんな感じ、
いやほんまそうですよね、
うん、
今ね、そのなんか 結構皆さん不安の中で生きてるじゃないですか。
うん、そうですね。
こう怒ってほしくないことをこうなってしまったらどうしようとか。ね、そういう思ってる方に何か、ユミさんのパワーワードある？
パワーワード？
ご自身の経験を通してね、気づいてきたこととか。私たちもそういうところにいてたじゃない？不安の中に、そうそうね。
どっぷりね。
どっぷりね。
住人だよ、もう
真っ暗。でした。
360度真っ暗さ、みたいな。上も下も真っ暗闇さ、みたいな。
なんかもう道がない。ね。
いや、ほんとほんと。
うん、そうそうそう。今、そういうところになんかいらっしゃる方に向けて、何かね、
伝えたいことが。そうだな。やっぱり、なんかよくある言葉だけど、光が差してくるよって。
差してきます。差してきますね。
そう。
それを信じるかな。
そう。なんかね、信じるっていう言葉って結構、そのしんどい時は、何言ってんのって感じだったけど、
そうですよね。
やっぱり後になってみれば、いや、もうそれだなって。あと、やっぱり流れに任すとかね。抗わないっていうのは大事かな。
抵抗しないっていうことやね。
そうそうそう。なんか乗っかるだけでね、どっかやっぱり、乗っけられて、また何かそれについて行動するようなこと起きてくるから。
向こうからね。なんか波が向こうから来る感じよね。
そうそうそうそう。こねくり回すと疲れちゃうし、余計消耗しちゃうから。
余計がんじがらめになっちゃうでしょ、
そうでしょう。
そう、そうでしたから、私も。
ねえ。
ねえ。ねえ。
もうご縁ですわ。
だから本当今、なんか、どん詰まりのね、暗いところにいらっしゃる方も、大丈夫ですよね。いつかは絶対光が差すから、ちっちゃな天下もわからないけど、そこを信じるというか、委ねるというか。
そう、委ねて、自分がもう何でもいいから心地いいことをするとかで。
そうそうそうそう。
そのことばっかり考えず、好きなおやつ食べるとか。
そう、些細なことでいいよね。
そう。
今の自分にご褒美あげる。
そう、とりあえず、これしたら紛れるでももう、ちょっと爆食いでもいいんじゃないですか。
わー楽しいっていう、一瞬でもいいから、わー楽しいっていう時間を自分にあげてあげる。
そう、やっぱりね、自分を癒してあげないと誰もね、守ってあげないっていうのはすごい、そう、思ったから。
本当そうですよね。皆さん本当実践して、わー楽しいって思えることを、ね、
そう。
あ、楽しいがなかったら、ぼーっとするだけでもいいです。ね。
そう。寝るでもいいし。
寝るでもいい。
そう。もう、逃避したくなるじゃないですか。
ね、逃げたくなる。
そう。あれも、なんかね、体が脳が守ってくれてるって言いますもんね。
そうそうそうそう。
ね
え。フリーズする。脳が、私は脳がフリーズしましたからね。
そう、私も。何年も、やばい。
何年も。
もしかしてみたいな。
何この出会いっていう感じですよね。
本当面白いな。ご縁だ。ご縁です。
でね、今回お聞きしたいのは、なんか幼少期からすごく見えないものに敏感だったって書かれてるんですけど、ちっちゃい頃はわけわからんやんか。
そうそうそうそうそう。
どういうふうにキャッチされてたんですか？
なんかほら、物心ついて自我が目覚めると、やっぱり快不快の感情生まれるじゃないですか。
はい。
それでこう、自分のその、生い立ちの家庭環境で、こう、自分で自分を追い詰めてるところがあって、結構早いうちから。
親子関係の中で？
家族かな。
家族ね。
自分がどうのより家族がこう、もうね、なんか、わやわやしてるのが苦しいって感じで。で、内側に向かったりする時に、やっぱりこう、生きるって楽しくなさそうって大人見てて思ってて。
子供の時ね。
そう、結構早いうちから冷めてたんですよね。
大人びてる。
そう。それでね、なんかもう本当に、 単純に結構早いうちに小学校低学年だったらもう死んじゃおうかなと思って、
うんうん、辛すぎてね、
うん、それでねうちすごい、うん、そうそうそう安易ですよね、うん、今思えばね。で田舎だったから自然がいっぱいで、
うん、
ちょいと飛び込ん飛び込ちょいと飛び込みちょっとこう包み、
は
あ、包みってわかります？一軒用水とね、田んぼするための人工の
用水路、
包み
用水路ね、用水路じゃない、うん、ため池、う
ん、なんかためやそこにちょっと飛び込んでみたんですよ。
はい、
その時の記憶明確じゃないけど、
ああ
その確かに死んだかなと思ったけど、
うん、
気がついたら全然泥だらけでもなく、
うん、
草の上、
で不思議体験やん。
そうそうそうそう。で、ふーんみたいな感じで、
うん、
そう。そして、うん、まあなんとなくこう過ごして、まあ小次は次の波が小学、うん、高学年かな。
うん。
に、うん、うん、思春期ですね。さらにとんがっちゃって、
うん。
うん。それでやっぱりもう死んじゃいたい願望が日々。強烈になって、
うんうんうん
うん、で今度どうしようかねって真剣に考えて、
うん、
た時にちょっと、このちょっと首を、
うんうんうん、
首をね
って、うんうん、
だったけどそれも、
うん、
ほら、まあ、今となっては生きててよかったって思うけど、
うん、
まあ、やわかったんですね、セッティングが、セッティングがだけど、それで、
うん、
我に帰り、
うんうん、
そしたらね、なんか声が聞こえる感じ、
うん、
うん。どうせ、いつか死ねるんだよって、
うん。
うん。ずっと生きていける、いけるわけじゃないんだよって感じがして、それ聞いたら、
うん、
すっごいなんかスッキリしちゃって、
うん、
そうだそうだ、みたいな、
うん。
そう思ったら、なんかね、
うん、
いつか死ねると思ったらなんか嬉しくなっちゃって、生きるのがとにかく苦しいから。
ああ、当時ね、
う
ん。
そうそう。それで思いとどまってちょっとこう、すっきりしちゃったけど、やっぱりこう、まだ家の中でこう、ね、一緒に暮らしたり、まあ、自立できてないから。
そうよね。
うんうん。なんか子供だし。
経済力がないからさ、なんせ子供は。
そうそう。意見言っても、
うん、
あれじゃないですか。ね、生意気とか。
うん、
なんかよか家庭環境良くしたいから言うけど、
うん、
全然生意気とか言われちゃって、それでまたもう、すれちゃって、
うん、
それで今度は進路を選ぶときか、
うん、
小学校卒業、中学校卒業ですね。進路、高校選ぶときか、その時にもう、
うん
もう ここで大使でも死にたいしみたいに、なんか変わった進路選択をいろいろ模索しとったときに、
うん、
それこそなんか光みたいな。
そう。
だけど今やっと分かってスピリチュアルの学びっていうかご縁を知ったから、ハイアーセルフってやつですかね、それ
は。はい。
なんかすごい強烈な光が、
うん、
山から降りてくるみたいな。
へ
ぇー。感じが見えて。
ビジュアルで見えたのね。
ビジュアル、感覚なん
か。感覚ね。
なんか近づいてきたぞと思って。
それはもう遠くの方からってこと？
そうそう、じわーっと
こっ
ちに。そう、うん。それで、
うん、不思議やったでしょ？
いや、私それで、
うん、
いや、すれてたから。
すれてた。
そう。なんだよ。
なんか来たなっていう感じ？
そう。
最高、うん。うん。
だからその小さい時からそういう強烈なことをしたら、うんうんなんかね、いろいろ日常的にこうしたらいいよとか、うん、今こうだよとか、うん、
ガイドやね、それはね、
サポート
やね。
そうそう、くれてて、でも私、なんだろう、素直じゃなくて、
うん、
時にはうるさいよとか、
うん、
黙れみたいな、黙れみたいな、
いい感じ。
またあいつだと思って、もううるさいなとか、自我の方が強くて戦ってて。そう。で、なんか自分が便利な時だけ使うみたいな。でも、なんかほら、テストの答え教えろや、みたいな。
それは教えてくれないでしょ。
とかは無言で。
そうですよ。
そう。嫌な感じとか。
そうや。
そう。そんな。 な感じ遊んでて、うん、どうやらでもみんな、うんうん、みんなねそういうなんかいるのかと思ったら、
うん、
なんか違うみたいな感じ、
うんうんうん、
なのでやっぱ封印しちゃって、うん、なんか変なやつだって友達に思われたら嫌だなとか、うんうん、家族にもなんか変な子って思われたくないから、うんうんうんうん、そういうの
秘めてたの、まあ、それはご自身の中でそういう体感をしてるっていうのは、
うんうんうんうん、
なるほどね。
私もそうで、うん、なんか時々そのひく何キラキラした雨見たりとか、うん、なんか、うん
う
ん
う
ん、
光ね、
うん、そう、うんうん、面白くてまあ楽しく活用してるっていうか、う
ん、素晴らしいよね。
そんなことして、
うん、
でそう、うん、だけどなんかねすごいピンチの時にどんどん、
うん、
本当にピンチを見ていると、
うん、
バッと出てくるっていうか、
うーんうーん最強のサポーターやん。
それでねあの、うん、話長くなっちゃいますよもう、
うん、
そう、そう幼少期はそんな感じでそれで進路選択して、うん、で家族のいろいろ見てたから、うん、結婚に対する女子だけど、
あそうね、
うんうん、
ネガティブに思うよね、うん、
そうそう、うん、だったけどつい浮かれちゃって恋愛し、うん、恋愛しちゃって
た
けど、
うん、あよかった恋愛して
そしたら、はい、あの例のあいつが久々に現れて、
ええ
うん、いや結婚したらいろいろ
は
あるよって。
あるよ、もちろん。
なんか、本当気をつけなさいっていうか、なんか、いろいろ制御してくれる感じで、でももう浮かれちゃってるから。
恋、
うん、
にね。
そう。
恋にね。
そうそう。この人素敵みたいな。
わかる。
で、うっせーよ、みたいな。もうあんた用事なし、みたいな。そうそう。そしたら、ピタッと黙ってて、それで結婚して、
うん、
何年、何どれぐらいかな、うん、そしたらちょっと夫婦でいろいろ
出てきますよね。
あった時に、うんうん、まあいろいろあって私、うん、何年ぐらいかな、ある日、うん、2年半ぐらいかな、
うんうん、
まあほぼ寝たきりで過ごしてて、
うん
うんうん、最後の強烈な夫婦の口論の時に、
うん
ちょっとまたあの事件を起こしそうになった時に、
うんうんうん、
もう久しぶりにあのあいつが現れてこう
救世主が
体感的にそれ以上こう前に出たら、あのもう全部失うぞってそれでもいいのってこう強烈にこう
手で引き戻された、引き戻されたね、うん、今にね今に戻してくれたよね。
それでハッと我に返って、
うん
まあ、翌日からそれで寝たきり生活がスタートしたんですけどね。うん、
なるほどね。
そう。次の日からは色が見えない世界に入っちゃって。
うわー、なんか壮絶な人生ですね。
で、いろいろ、ああ、これピンチだろうなーと、
うん。
ちょっと看護学校にその診療選択で循環学校行って、
うんうん、
自己探求したくて、
はい、
その自分の変なところを。
うんうんうん
だったのでちょっと知識もあったりして、
うんうんうんうん、
この状況は相当やばいなって、
うんうんうん
うん、
で俯瞰する自分もいてね、
そうそういるからまだ大丈夫だな、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうよそうよ
そうだけど、うん、なんかこう昔から寝たきりのまま、
うん、
あなんかやっぱ木見えない木ってやつはなんかあるなって、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありますあります、
そう、うん、そうやってこうぼーっとして、うん、
でもその何年間の数年間の寝たきりの時間も必要だったんでしょうね、うん、今となれば、
そう今となればもう本当に
だからもう別人でしょ、うん、今から思えば、
そうあんたつらかったな、お前みたいな、よく乗り越えたなみたいな、
本当本当褒めてあげれますよね、うん、当時の自分に、
そう結局まあ旦那さんと子供たちのね、うん、おかげで、
うん、愛ですね、愛で支えられてね、
だったのでこう、
自分に戻ってこられた、それがきっかけで、
そうそう、本当の自分にね、いろいろその間に考えれたしね、
うんうん、そうですよね、その時間にね、
う
ん、
そう、
どうありたいかっていうことをやっぱ考え出しますもんね、そこまで行くと、
そうそうそうですね、うん、
そこまでね、そこまで行くと、
そうだけどもうなんか、
うん、
そう楽しい時だったな。
うん、今から振り返ればね、
うん、そう
当時は辛いけどね、
そうだか、
ね、
でもそうあなんか明るくなると うん、わまた今日も生きてたっていうところから
、ね、か
目が覚める。
目覚めたくなかったのにみたいな。
そうそう。ああみたいな、うん、何にもできない。子供がちょうど、うん、もうね手がかかる時にそんなになっちゃったんで。
うんうん、一緒ですね私と。
本当。あマジ。
そうそう一緒一緒リンクしてる。
なんか悔しいし。うんもう自分を責めて、
わかります、一緒一緒。
でも、かろうじてね、泣きながら料理はしてた。ってのは、こう、うっすら覚えて、医者に行く、だから気力もないし。
そうよね。う
ん、ねえ、SOS 言えないみたいな。
頑張ってこられたんよね。なんか、もうまだまだお聞きしたいですけどね。
ああ、
続きは、次回またご登場いただけますか？
あ、喜んで。
ねえ。もう今日はもうなんかお腹満腹になりました。心もいっぱい、もう満腹で。
なんかしゃべりまくっちゃった。
貴重なお話をありがとうございました。
いやもう全然いつもと関係ない。
そうですね、
大笑いみたいな。
いつものまたね、あの宣伝されたいことはまたインスタとかにアップされるんですよね。
そうですね、そうそうそう。
あ、何ふくふくセット
服、
うん、
ね、ちょうど1年の半分の6月の終わりに、
はい、
あの自分の
ユミさんオリジナルで、
そう、はい、払うこうマコモ飾りという、
はい、
地の
割、素敵素敵、
名越のお払いの時期に合わせて、うん、皆様に、はい、
販売されるんですね。
払っていただければと思いまして、払いましょう皆
さん。はい、詳細はまたインスタとかにアップされるんですよね。
気になる方は、はい、はい、そちらをぜひお立ち寄りください。
お便りください。またあの、はい、ラジオのご紹介のところにもそれは書かせていただきますね。
はい、あ、
はい。
はい。お願いします。
本日のゲストは出雲の国開運アーティストユミさんにご登場いただきました。とっても楽しい時間でした。ありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです。
また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? ジョイフルステーションゲスト初登場、出雲の国開運アーティスト由美さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？ワクワクだったでしょ
う。ね、もう言葉だけでもというか音が本当に
う、うん、
もう番組にぴったりっていう感じでした、ね、
楽しかったですよ、
ね、本当まさに開運アーティスト、
開運アーティスト、ね、しかも私実はね、
はい、
出雲さんにずっと行きたかったんですよ。
お、
行ったことがなくて、
はい、
うん、でいつかその詳しい人と行きたいと思ってたので、
うん、
私由美さんと行くことをもう確定しました。
お年内に
もう違う、もう出会った瞬間、あ、この人やわって思ったの。
なるほどね、
オンラインで出会って、
ね、なるほど、出雲大使が来てくれましたね。
そうそうそう、うん、来てくれた、
ね、
ありがとうございましたという感じで。
本当ですよね、すごい今ガッツポーズをしておりましたね、ワオちゃんが。
いや、みんなできるからもう望んだらやってくる。
じゃあ近々出雲に行かれるということですね。
イエスイエスイエス、
本当にね、でもやっぱり詳しい人と行くってすごい大事ですよね。
大事ですよね、
本当に、はい、確かにね、
ま、たちゃん行ったことある？
あります、あります、
ね、もちろん
ね、もう大好きな場所ですよね。
みんな行ってるよね普通。
うん、ね、あの大きなしめ縄ぜひ拝んできてもらいたいと思いますけれどもね。ゆみさんにもぜひね、またスタジオにもいらしていただきたいなと思ってね、
あのバイブレーション、ぜひね呼びましょう。だって住吉さんにもちょいちょい来られてるんで。
あ、そうなんです ね、はい、
なんかくしゃみする感覚で来られるし。
なるほど、
その感性がすごい。
神的用語ありがとうございます。はい。ね、本当にまたね、ぜひお目にかかりたいと思います。本当にね、ゆみさんありがとうございました。はい、ね、またあの Facebook 喜びとワンダラの方でもねご紹介したいと思います。
はい、
はい、それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がるジョイフルステーション、お楽しみに。